Welcome to podcast KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。2026年7月28日火曜日のオープニングトークお聞きください。
最近あの目の前にね、黒い点がよく飛ぶ言ってたでしょ、ちょっと落ち着いてきたんですけど、でここ来たあなたあの小梅を寄せてあるやんか、
寄せてないけど、
いやあなたの周りを飛んで
る、飛んではるだけよ。
だから寄っとんやろな思ってな、あなたに。
そうやな、小梅さんのとこより私の方に来てるよね。
まあ、それほど来ないでしょ。
なぜ
小梅に聞いてください。なぜなんであなたと行くかいうのがね、
喋ってくれへん。
ですからその黒い点がね、ここのスタジオで見えるの、家やったら、また黒い
気分症、
手術してから特によく見えるんですけど、それまでは前も言いましたけど線だったんです、それが黒い点に変わったんで、で点がよう見えるなと思って、それはまあ手術のせいかなとは思ってるんです、大きく変わるのはそれぐらいしかないですから、急に見えるようになったんで、これも日薬で日にちが経ちはだんだん見えにくくなるんやろうなと思ってますけど、またこの間のことなんで比較的よく見えるんですよ、でこう見えるんですけど、部屋の中で見えても、あの飛蚊症のね、蚊に見えてるけどもそうじゃないと、こう自分で理解できるんですけど、ここ来るとな、あんた小梅寄せてるだけになどっちかな分かれへんね。
小梅かな、そう私も最近思うの。
最近な、
そう
最近もっと前から、
違う、最近
あなたの最近はいつですか。
夏はやっぱり小梅が飛ぶから、家でもちょっと飛ぶから、小梅出たかなと思って警戒してるけど、でも冬とかは小梅そんな出ないから警戒してませんでした、最近は出るから警戒してどっちかなって感じ。
そうですね、僕は本当に最近なんです、手術した後やから。
そうやね、
名村さんの最近はいつかなっていうのもちょっとあるんですけどね、
この夏頃になってから。
この夏から急に見えるようになったんですか。
いやいや、どっか前からあるよ。
そうでしょ、
だから夏場に小梅が飛ぶ時期になったら、飛んでんのは飛蚊症かな、小梅かなと思う。
いやだから飛んでんのは最近じゃないでしょ。
そうそう、最近
昔飛んでんのは最近ですか。
なんか昔もあったけど冬場は飛ばないや、春とか。
違う、本物の小梅の話じゃないです、飛蚊症の話です。
飛蚊症はもうここ 1,2 年かな。
どっちですか。
どっちって何。
1年2年、
いつからかな、1年かな、2年かな、忘れた。
いや最近やからね、僕は最近の話でしてるんですけど、あなたも横から入ってきて最近やったからね、僕と同じようなあの内容で喋ってありますけど、あなたの最近 1,2 年前でしょ。僕本当この先月
線やったのが飛んでるように見えたんやね。そうなんです
よ、だから余計に迷うんですよ。だからその話をしたらね、自分もスーッと入ってきはったんでね、で最近言って入ってきはったけどいつかな思って、そこだけはっきりさせたかったんでね。であの小林の本物の5倍はね、これはもっと前から飛んでますけど、そうじゃなく飛蚊症でそれと間違うようなね、はいつかなって思ったら、ほんで今ちょっと出た 1,2 年って出たんでね、僕は先月だ、だからそこの話とちょっとあなたの
なんか言わしてさっき言ったように、
分かってます分かってます、
冬場とか見てないから、そんなこの時期っていうことでは最近や。
いやいや、まあでも 1,2 年やったらもっと去年もそんなことが
そんな経験はあるよってことやね、
ということでしょ、
その時期になったら。
そうですね、僕はこれ初めての経験なんですよ。
そうよね、
そうね、それよりも一生懸命喋ろうと思ってあなたにね、伝えようと思ったんです。あなたもその前に経験してありますからね、それは最近じゃないな、だから私も経験してるけど、こういう時はこうこうでこうだからとか、なんかアドバイスあるんかな思ったら、負けず嫌いの声だけだったんで、私もそれなんねんっていう話だと思うんですけどね、またあの出たなってなもんでね、出たな妖怪ってやつですね、でそういうことですんで、年いくいのはね、いろんなそういったことが体に現象が起きてきて、
口内炎もそうかな。
口内炎はもう関係ない、
なんか分からないけど、
関係ないです、ずっと前からしょっちゅうそれずっと前から言うてありますから、口内炎のことはね、それこそねもう10年ほど前からもうずっと言うてあります、
なんかここ最近右側ばっかり、
もっと言うともっと20年ぐらいから、あのその時ね、この番組担当のね、吉田さんいて、もう退職されましたけど、この人がね、リンゴ食べたら治るでって何遍もあなたに言うてありました。
本当、
言うてありました。
全然覚えてない。
僕はだからチョコラ BB がええとか言ってね、そんな話もしてますんで、吉田さんはリンゴ食べるんですね。
リンゴ買おう。
そうするとリンゴ食べると治るらしいんです。そうなんやと思って僕は聞いてましたから、それはもう昔からずっと言ってあれ、それはあなたが 校内の話すると必ずそう
言うてはった。
んで、あのクリスマスにはクリスマスの、あの
セーター着てきた。それは知ってるよ。
この方は大体、うん、あのこの時にはこれ、この時にはこれってもう本当に差しで測ったように
きっちりしてはるな、
きっちりされてたんでね、うん、だからすごい覚えてるんですよ。
はいはい、それは覚えてるけど、
それだからもうあなたのその校内の話はもう数十年前からずっと言うた
けど、うん、あ、いいこと聞いた、言ってみるもんやね。リンゴ食べる。
で、それは吉田さんの場合ですよ、うん、あなたに合ってるかどうか知りません、うん、
なんか一回やってみる。
僕はチョコラ BB、
ね、チョコラ BB は結構あちこちで聞く、
は
い、うん、
これはね、
でも買ってなかった。
いいって言われてますんでね、
聞きます、
まあ、まあとにかくね、最近の話ではない、中村さん、うん、もう忘れてはるかからんけど、ね、うんうん、これがもう老人性のいろんなことで忘れていく。
チョコラ BB 覚えてるよ、
はい、で、うん、リンゴ忘れてる
でしょ。リンゴ食べるわ、
僕覚えてますから、うん、必ず言うてはりました、ね、はい、でそれね、
でも3箇所ぐらいできてた、あとこれになってるけどね。
そんなどうでもいいですね、はい、あなたの数のことじゃなくてそういうの忘れてたでしょ。
治りかけ、うん、忘れてました、まあ、リンゴ食べます。
ぜひともね、はい、一度試してみられてもいいと思います。
試します、
はい、で今日は7月の28日火曜日ということで、うん、いろいろ調べましたら、食べ物でいくとね、うん、大判焼きご存知ですか。
大判、あ、はい、わかりました。
大判焼きの名前を、うん、みんなでね、うん、議論しようという日があるんやそうです。
大判焼き、
なんでか言うと、うん、今日は語呂合わせです、うん、7月28日、うんうん、みんなで名前を議論というのがヒントです、うん、どういうことだと思いますか。
な
お、
名前のなやね、
はいはい、
7月、
はい、
なふ、
あ、違う、
つ、
違う、
ひふに、
お、ということは
な、名前はなやね、な、
はい、
な、
な、
に、
に、
は、
何どういうこと、意味が分からない、何はってどういうことですか。
何や、
何やじゃなくてね、何焼きです何や言って、もうあなたほんまに偉そう口がね、そういう風になってもらうんだよね。何や、
何焼きね。
そうですね、
はい、わかりました。
何焼きという一つの語呂合わせで、
はい、
今日は大判の、
大判焼き、
そうですね、
うん、
でこの大判焼きいうのは名前が、うん、いろんな名前がつくんですよ。
ありますね。
だから何焼きっていう名前をみんなでね、
はい、
議論しませんかという、うんうん、これはあの地方によって言い方が違います、
うんうん、違うね、
違います、うんうん、あなたの知ってる言い方で何かありますか、
は
い、
ドラ焼き。
ドラ焼きは言いませんね、あんまここには書いてます、
はい、ちゃうの、ええ、大判焼きでしょ。
大判焼きです。
三笠焼き。
三笠も書いてなかった、
ね、
はい、まあ、あ、そうなしで言うとこもあるんかもわかりません、
ね、
はい、
奈良かな、三笠焼き、どら焼き、
大判焼きのことですよ。
大判焼きでしょ、はい、そんな感じでしょ、
はい、
だってあのドラえもんはドラ焼きって言わはるやん。
そうですよ、
ね、せやけど読まないや。
ドラえもんのドラはドラ焼きから来てますから ね、
ね、
はい、
うん、他、
はい、
ゴザソウロウ。
ゴザソウロウはね、うん、それは商品名というか、
うん、あかんの。
いやいや、あのお店の名前ですね、
うん、
ゴザソウロウ、
うん、そうそう、
だからそういう名前で呼ばはる、通称ですからね、うんうん、そうやって呼ばはるところも、だからそんなもいっぱいあるんですよ、
うん、
ですんで、うん、どの名前がっていうことを今日はみんなで議論しませんか、うん、いうことなんですが、うんうん、北海道あたりでは、うん、おやきというそうです。
おやき、
はい、で大判焼きのは東北とか中部、中部地方ですね。
で東北、
で四国地方とかですね、うん、で今川焼きっていうのは、ね、これは関東とか沖縄あたりではそういうそうですね、
はい、
回転焼き、これは近畿地方とか、あ、まあ、九州ですね、このあたりで回転焼きという言い方がありますが、うん、大判焼きっていうね、
うん、
これは大体中国地方では、まあ、もしくは大、太鼓、太鼓まんじゅうとかね、太鼓焼きとかね、
太鼓焼き、
そんな風に言うようなということでね、はい、
うん、
だから大判焼きというのは東北中部四国で、で回転焼きは近畿九州、
うん、
太鼓まんじゅうは中国地方と、
うん、
若干こう
今川焼きも言うね、確かに
言い方が違うようですけど、はい、さっき中村さんが御座候言ってね、うん、これはね比較的、まあ、あの近畿というかね、うん、兵庫県の方がよくご座そう、お店がやっぱり、
うんうん、勢いが、ね、
まあ、今やもうご座そうあちこちで売ってますけれども、
売ってる売ってる、
でもやっぱり一応兵庫県というふうに、
ね、は
い、表示されてまして、あと東北の一部ではね、うん、アジマンという言い方があ
るんですよ。それは初めて聞いた。
それは我々は知りませんね。
ねえ、アジマン、
天太郎焼きという言い方があってね、
天太郎、
はい、これは 埼玉県とかね、茨城県の一部でそういうふうに言うんだそうです。
面白いね。これ
寸胴焼き牛
ですね。寸胴、
これは静岡の一部ではそう呼ばれてるそうです。
静岡、
はい、へ面白いですね。自慢焼き牛のもありますね。中部地方では自慢してはるんじゃないですか。
中部、
はい、黄金まんじゅうという言い方もあるみたいですね。これもまあ同じく中部あたりではね。だからまあこれはもっとあの範囲が狭くなっていくみたいですけど、うんうん、まあ、いろんなところからそういう名前のが、はい、だからこの太鼓、あの太鼓とか大判焼きに関しては本当にいろんな名称があって、うんうん、なぜこんなことになったのかちょっとわからないんですけど、うんうん、そんだけいろんな呼び方されるって珍しいですよね、うん、一つの商品でね。
そうよね。だからこのお菓子が作りやすかったん違う。
だから どこですか。
だからみんなそういうことを想像して、あんこをなんかこうあの小麦粉かなんかで焼いたもので挟むっていうことをあちこちでやりだして、はい、でもそこではもうそういう呼び方になってて、はい、でパーッと日本中見渡したら、あ、同じのも作ってていろんな名前いっぱいあるっていう。
ということはあなたの説では、はい、独自の発明の人が予算いてた。
そうそうそう、なるほど、うん、そうやと思う。
で後から横付けで、
うん、そう、
同じもん作ってるやん。
そう、同じやん言って、はい、同じもんやなって呼
び方ちゃうけど、じゃあうちこう呼んでるけど、そうそう、おたくなんて呼んでまんねんな。
そう思う、う
ん、ものすごいあちこちで
そうい
ろんな人が
作ってたんよ。
作ってたということですか、う
ん、だってあんこがあったら考えがちかもしれんよね。
そうだね、あんた本当はあいなあのコメントで申し訳ございません。一生懸命考えてはった方がいたはったからね、すいませんね、はい、あのこんだけ人気があったっていうふうにも捉えられるかからですね。
まあまあね、
はい、まあ、そこの誰ぞが最初に僕は作ったと思うんですよ、うん、でこれ、あ、え、おいしそうなの作ってんな、うん、で自分のとこ持ってきて作ったけど、
まあ、それでもいいけどね、
まあ、方言みたいなもので、うんうん、それぞれの土地でやっぱりみんなが感じるものも違うんで、うん、最初は一つ誰かが作ったものを、
うん、
それがまあ広がったとは僕は思うんですけど、うんうん、あなたの苦節はそれぞれがいろんな人が発明した感じですけど僕は誰かが作って、
あ、まあそれもそうやね。
それもそれどっちなんですかあなた人の意見
だけど、例えば大判焼きやって言って待って持っていった大判焼きってお名前も残っていくかなと思ったりするん
だけどね。だからそれをね、やっぱり
大福なんかそうやんね。
それをやっぱり都道府県によってね、方言があるようにね、うん、文化も若干違いがあって、うん、でそれぞれ独自の名前を地元の人たちらがつけて、それが広がって今に至るのかな。だからそれほどやっぱり人気のあったお菓子やろなとは僕は思うんです。うんうんうん、だから中村さんの説のせーのでいろんなところからブワーみんな発明したで発明したで発明したで
せーのじゃないけど ね
でいうやり方もあなたなんやからいいんですよ、うんうん、で僕は誰ぞが作って、
うん、まあ、昔も名前も一緒に伝わるような気すんねんけどね、
う
ん、
だから言うてるように言葉も伝わってないじゃないですか、
うん、
もっと伝わってもいいじゃないですか言葉も、
うん、
そうでしょ。言葉の方がもっと飛び交うわけですから。でもこういうまんじゅうなんか飛び交えへんやんか、そんなに。
うん、
言葉の方がもっとコミュニケーション取る上で必要やけども、方言みんな違うやんか、
うん、まあそれは地方で違うわね、う
ん、そうそう、だからそんな言葉ですらそんなことになるから、うん、こういうものでもね、うん、みんながそれぞれこう独自で考え出したんかなって、
うん、どうなんで
しょ
うね。
で僕これは僕の案ですね、うんうん、だから中村さんなんとは違うんですけど、はい、だからそう思って、うん、それぞれがそれぞれの呼び名、
うん、
でまたそこから新たにお店としてその太鼓まんじゅう一つにしても、
うん、
例えば中身の具を変えたり、うん、いろんなことして進化してるじゃないですか ね、
ありますよね、うん、
で形も大きいのもあれば小さいのも
ある、ね、あるある。
ほんであの太鼓のような形じゃないのもある。どら焼きなんてもっとどっちかというとミカサみたいなもので、
う
ん、
そうそう、
ミカサ、ね、丸い感じで なんていうかな、う
ん、ならなんか大きいのあるよ。
あのそういう大きい小さいじゃなくて形がもう本来ちょっとちゃうでしょ。
あ、そんな
のあるよね。太鼓まんじゅうのは本当の太鼓のようにあの身幅があるじゃないですか。
あ、なるほど ね、 外側ね。
だからもう違うもんかも分かれ
へん、うんうん、そうそう。
でもどら焼き言うとなんかその身幅のもんどら焼きじゃなくて、もっとこうあの丸いものと丸いものがペチャッとひっついたような、うん、
そうそうそうそう
ね、またちょっと味はよう似てんねんけど、
うん、
種類としたら違うのかも。
そういう意味ではその私が考えてるようなことかもしれんしね。
それは分かりませんけど ね、うん、まあ、だからいろんな説あるとは思うんですけど、うん、今日はその大判焼きの日だそうですね、うん、名前を考えましょうということだそうです、
はい、
そしてもう一つ7月28日、他に語呂合わせでなんか出てきませんか。もうこっちの方が簡単です。
ナッツ？
違います。
何、
まあ、ただ八のところをね、やーと、わーと読みます。
わな、な、
わーと読みます。
なに、なにわの日。
そうです、
うん、
なにわというとどういう印象ですか。
なにわ、あ、はい、大阪。
そうですね、はい、関西大阪、うんうん、なにわ、
はい、
日本橋なにわ区でね、なにわっていうのは大阪の代表の言い方ですね。
なんか柄悪い感じするよね。
なんで柄悪いんですか。
あの大阪っていうよりなにわっていう方が、はい、なんか柄悪いっていうのも一緒についてきそうな気
がする。全然柄悪くないよ。なにわなんで文化ですからね、なにわいうのは。
そうそう、
難波と書いて昔はなにわとも呼んでました
ね。あ、それもありますよね、は
い、でこれちゃんとした地名でね、うん、でなにわいう漢字書けるでしょ、うん、波の
、はい、
早いっていう字です。
これ早い、これ波が違うか、あれ波
山水ですからね、
うん、これで合ってるよね。波
違います、それはな違います。何はです、
何波の何波って書くの、
量と書きます、左右側。
あ、そうやそうや、はい、あ、ほんで早いや、
早いです、うん、これで何はって読みます、はい、なかなか最初
何は高校ってあったね、
読める方は少ないかも分かります、
はい、
何は高校、何は商業か、うちの師匠が出たとこです。
何は商業、
はい、違います、
何は高校でいいですか、
はい、ね、でその何はですね、はい、で何波って書けますね、漢字で
何
波、うんうん、ね、の何は、
はい、
難読の何ですね、うんうん、で波ですね、
はい、
波、これは今度あの波の方で、川の方ですね、山水、うんうん、に川の方で、
そうそう、
これで難波と言うんですけど、うん、これも何はと、
そうです、ね、
呼んでた時があるんだそうですね、うん、はい、だからどっちもこの大阪関西こちらの意味を指してこういう感じで、もう一つあります、
うん、
波の方 の花、最後花、うん、フラワーですね、
うん、
で何はというものもあります。
ああそうね、はい、はい、
うん、何は千恵子さんでこの何はやったんじゃ
ん、うん、
これでも何は
お菓子でこの何は使ってんのあるね、あります
かね、お芝居なんかでね、
うん、
なんかこので何はというとね、
うん、
代表のものだとやっぱ通天閣なんかはね、
あ、通天閣、
新世界とかあの辺はなんか何はという、うん、なんかそんな印象ないですか、
あるかな、
通天閣、
うん、
天に通じるぐらい高くこう、うん、そびえ立ってんで、
うん、
天に通じるで通天書くっていう名前がついたと言われて
る、は
い、
うんうん、
であの辺にね、
うん、
ジャンジャン横丁って聞いたことない。
あ、聞きます聞きます、
ジャンジャン、ええ感じ、もう好きやわあの響き、ジャンジャン横丁、
うん、
どう思います、ジャンジャン横丁、
うん、
ジャンジャンじゃどんな感じですか、
ジャンジャン、
はい、
音楽うるさい、
何の音、音楽、
音楽、
はい、
うん、
何の音ですか、
何の音、
はい、ジャンジャン、
ジャンジャン、
はい、
うん、三味線、
あ、さすがですね、三味線や太鼓が当時、
うん、
昔ね、
うん、
あの辺で鳴り響いてたやそうです、
うんうん、
でジャンジャンっていう、
はい、
横前誰かに聞いたらね、
うん、
パチンコ屋さんが多いやんジャンジャンジャンジャガジャンジャンジャンジャンパチンコ屋から来てんのっていう人もいてました。違うんですよこれね、
なるほど、
はい、あの三味線や太鼓、
はい、
そちらが、うん、今ならパチンコ屋さんの方がちょっとしっくりくるかもしれませんけど、
本当、
はい、まあ、ジャンジャン横丁っていうのは、うんうん、そういう名前がついてるっていうことで、ちょっとまああのそ、まあ、
変わったね、言うと、まあ、あの辺ね、
諸説いろいろあると思いますけど、はい、うん、まあ、そんな風にも言われてるということです、
はい、
今はもうねだいぶ綺麗になってます。
綺麗になったね、はい、びっくりした、言って
僕ら若い頃、ね、い遊びに行った時にはね、
うん、
本当に何したんやろこの人らの人がね、
怪しかった、怪しいおじさんたちがいた、
今はもうね怪しいおじさんもね、
うん、
ちょっとになりました今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックス番号です。京都075-431-2300-431-2300番です。e メールは hoka@kbs.kyoto です。hoka@kbs.kyoto です。はがきの宛先です。郵便番号602-8588 KBS 京都ラジオ笑福亭公平のほっかほかラジオの係までお願いします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。
笑福亭公平の
ほっかほかラジオ